町に夢を広げよう、 We Love 航空プロジェクト、西宇多航空ウィーク。
この番組は久留米市工区まちづくり連絡協議会の協力のもと、人に健康を、町に元気を、明治安田生命久留米社の提供でお送りします。ドリームスFMでは久留米市内46校区の魅力を発信し、地域の皆さんと地元のことを知っていこうという企画、 We Love 校区プロジェクトをお送りしています。月曜日から金曜日までテーマに分けて各校区を特集し、魅力に迫っていますよ。今週は水間エリアの西牟田校区の特集、木曜日は歴史文化をテーマにお届けします。今回江戸時代から作られて今も校区内に点在するため池と、西牟田校区で栽培が盛んな水間のシンボルの一つ黒松について、明治安田生命久留米支社筑後営業所の今村さんと一緒に、まちづくり振興会の猿渡会長にお話をお伺いしました。ではその模様をどうぞ。
お話は西牟田校区まちづくり振興会会長の猿渡さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
一緒にお話を進めていくのは明治安田生命久留米支社筑後営業所の今村さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さっきは歴史のお話ということで、まずはこちらから伺っていきます。
まず西牟田校区は昔からため池が多くあるそうですね。
はい、たくさんございます。今現在10校ございます。
昨日ご紹介いただいた十連寺公園のそばにもたくさんため池ありますよね。
はい、たくさんございます。高台から見ていただけば分かるんですが、そばに4つぐらいございますね。はい、
なんで西牟田校区はそんなため池が多いんですか？
昔から大きな川がございませんから、そこのため池を作って水をためて、それを農業用水に使うということを作業をやっておられたようです。
ってことはため池って昔からあるんですね。
寛永元年ですから1620年ぐらいの時代に作られ始めておりますから、それで一気に作ったんじゃなくて、何年かおきに作っていったということになります。
じゃあ今みたいにこう蛇口ひねってどうこうの時代じゃないから、水をめぐってこういろいろ言い争いとかあったかもしれませんね。
そうですね、水基金の時はその水争いがあって、その自分の有利な方に水を流すというようなことで、お互いがその争ったということがあったように聞いております。
今は水がちゃんとあって争いがなくて本当によかったです。はい、ため池は今は結構ため池の周りを歩く方とか多いそうですね。
そうですね、私どもの、行事でもウォーキング大会とかいうのありますけども、それもため池を回るようなコースで設定しておりますから、その他にまあ日常的にウォーキングされる方も、そこを歩かれておるようですよ。
ため池を歩くウォーキング楽しそうですね。
そうですね、気持ちよさそうですね。
さあ変わっては歴史のお話、今度は水間の特産品黒松のお話を伺っていきます。
西牟田といえば水間の黒松で有名ですが、いつ頃から栽培されているのですか？
文献で調べたんですが、百数十年前から、水間の黒松が作られたようですが、もともと赤松を育てておったようですけども、岩隈宗太郎さんという方がいらっしゃって、その方が赤松で、を育てる技術を黒松に応用して、枝を整えるというんですが、製紙の技が岩隈さんが生み出されたようですよ。でそれがその水間全域に広がりまして、今では50軒の農家がその松を作られておるということでございまして、もう日本一の黒松ということで有名になっておるようですよ。
街中を歩いてるとよく黒松の植木をなさっている農家さんも結構あるみたいですね。
は
い、
あります。それが先ほど言いました50軒ぐらいの農家さんがやられておると、それこの西牟田校区の中では、その十連寺という地区がございまして、そこに集中しております。
あの公園の駐車場のそばにも立派な植木がたくさんありますよね。
十連寺公園というのがございますが、その下の方なんかも相当松がいっぱい綺麗な松がありますから、素人が見ても、ああこれはいい松だなと思うような感じの松がたくさんございます。
畑っていうよりもなんか西牟田の一つの風景を作ってくれてますよね。
ああそうですね、そう私もそう思います、一つの風景ですよね。
この黒松はどちらの方に出荷されてるんですか？
従来は日本庭園の松としということで、先ほど言いました日本全国にこう、持っていかれとったようですけども、もうご存知のように今あの庭園の、庭園のついている家がなくなってきておりますから、それでほとんどその国内の需要がなくなって、主に、中国向けの、あの輸出に向けられとるようです。
水間の黒松は中国に行ってるって意外ですね。
そうですね、
なんか向こうでどんな風に楽しまれてるのか見てみたいですね。
そうですね、そうですね、私も見てみたいですよ、
はい、それから行事についても伺っていきます。
地域の伝統行事についても教えてください。
西牟田にはあの自治会が4つございますんですが、もう4つの自治会で北見魚というのをやっております。これはあの正月の、第2日曜日もしくはあの正月の7日の日の早朝に妄想だけで櫓を組みまして、でそれに点火をして、家内安全だとか交通安全だとかそういう、お祭りをする神事でございます。神様の神事でございます。
僕もあの他の地域で見たことがあるんですよ。櫓がちょうどなんか遠くから見るとピラミッドみたいに三角錐になってて、すごい高いですよね。
そうですね、14、15メートルあるんですかね。この地区では北見魚というんですが、他のところではサギンチョと言ったり、どんど焼きと言ったり、そういう呼び名で呼ばれているようですから、まあ、あのほとんど同じようなやり方で先ほど言われたピラミッド型になりまして、その竹に火をつけるということで、まあ、あのお互い締め飾りだとかそういうものも持ち寄りまして、まあ、あの私の知っているところではその年女のと年男の方が、点火するというような地域によってはまあ子供さんがやるとか、まあ、そういうところでやってるんですけども、まあ、近年はだんだんと住宅地が増えてきましたから、まあ、広場の確保だとかそういう意味ではちょっと厳しい状態になってきているような気がいたします。
でもあの組まれた櫓の竹からパチンパチンって大きい音が鳴ったり、近づくとものすごく熱かったりする、あれがいいんですよね。
そうですね、やっぱりあのパチパチ音がいいという人もいらっしゃいますですよね、はい、はい。
そういった伝統行事もぜひ続けていただきたいなと思います。今日のこの時間は西牟田港区の歴史について振興会会長の猿渡さんに伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今村さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日は西牟田港区の歴史や伝統行事などをご紹介いただきました。ですね、この他にも西牟田港区では古墳がたくさん見つかっていて、弥生時代から古墳時代まで人々が暮らして力を持った人がいたということが分かっているそうですよ。いや、私もですねこの黒松の写真を拝見したら、もうとっても姿形が美しく、なんか貫禄たっぷり一人の黒松でしたね。まあ、歴史と伝統の職人技っていうのを感じられる黒松だなと写真でも感動いたしました。実物を見たいですね。まあ、緑豊かなこの西牟田を散策しながらため池や黒松を皆さんも鑑賞されてみてはいかがでしょうか。 We Love 航空プロジェクト、今日は西牟田航空の歴史をご紹介しました。
こんにちは、明治安田生命久留米支社です。私たちは今まで皆さんが描いていた生命保険会社のイメージとは少し違う会社かもしれません。私たちはこれまでお届けしてきた安心という価値をさらに高め、あなたの人生にもっと積極的に関わっていきます。例えばあなたの健康にも、あなたの街の元気にも、一人では続けにくい健康づくりにあなたと一緒に手を携えて取り組みます。 地元で共に汗を流して豊かな街づくりを支え、みんなで活力を生み出します。そんなおせっかいがこれまでにない人に一番優しい生命保険会社なのだと私たちは信じています。人に健康を、街に元気を。地元の元気プロジェクトの詳しい活動については明治安田生命のホームページをご覧ください。
町に夢を広げよう、 We Love 校区プロジェクト。この番組は久留米市校区まちづくり連絡協議会の協力のもと、人に健康を、町に元気を、明治安田生命久留米社の提供でお送りしました。明日は西牟田校区特集の最終日、西牟田小学校の校歌をご紹介します。お楽しみに。